フィリピ人への手紙、フィリピ書の1章の1節から11節まで読んでいってみたいと思います。今日が4回目なんですけれども、まだ1章の1節から進んでいこうと思います。キリストイエスのしもべであるパオロとテモテから、フィリピにいるキリストイエスにあるすべての生徒たち、また監督と羊たちへ。どうか私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安があなた方の上にありますように。私はあなた方のことを思うごとに私の神に感謝し、あなた方すべてのために祈るごとにいつも喜びを持って祈り、あなた方が最初の日から今日まで福音を広めることに預かってきたことを感謝しています。あなた方のうちに良い働きを始められた方はキリストイエスの日が来るまでにそれを完成させてくださることを私は固く信じているのです。私があなた方すべてについてこのように考えるのは正しいのです。あなた方は皆、私が投獄されている時も、福音を弁明し立証している時も、私と共に恵みに扱った人々であり、私はそのようなあなた方を心に覚えているからです。私がキリストイエスの愛の心を持ってどんなにあなた方すべてを慕っているか、その証をしてくださるのは神です。私は祈っています。あなた方の愛が真の知識とあらゆる識別力によっていよいよ豊かになり、あなた方が真に優れたものを見分けることができるようになりますように。またあなた方がキリストの日には純真で非難されるところがなく、イエス・キリストによって与えられる義の実に満たされているものとなり、神の御栄えと誉れが表されますように。先週はこの一章の7節の始まりのところまで勉強したわけなんですけれども、私の感じでは少々早く進みすぎているように思えて仕方がないんです。というのは、このピリピ人への手紙をポーロが書いた背景というもの、動機というものについてまだ十分に説明していないところがあるからなんです。今一度この3節に行きますと、私はあなた方のことを思うごとに私の神に感謝し、あなた方すべてのために祈るごとにいつも喜びを持って祈り、あなた方が最初の日から今日まで福音を広めることに預かってきたことを感謝していますと言っている。これは先週説明いたしました。フィリピの町のクリスチャンたちがイエス・キリストの十字架での働きというもの、十字架の目的というものを認識をして、生まれ変わりをしてから、その福音を、良い知らせを人々に伝えるように努力をし続けているということに関して、ポーロは感謝をしているわけなんです。そして5節では、私の仲間、パートナーとして活躍してくれていることを感謝していると言っております。だから、フィリピの町のクリスチャンたちのことを思うたびに、私、ポーロは神様に感謝をしている。フィリピの町のクリスチャンのために祈るたびに祈ることが喜びとなってきていると言ってるわけです。6節に言ってみましょう。あなた方のうちに良い働きを始められた方は、キリストイエスの日が来るまでにそれを完成させてくださることを私は固く信じているのです。私があなた方すべてについてこのように考えるのは正しいのです。先週ここまで行きました。その先に行きます。あなた方は皆、私が投獄されている時も、福音を弁明し、立証している時も、私と共に恵みに預かった人々であり、私はそのようなあなた方を心に覚えているからです。さあ、ここでですね、問題が出てくる。あなた方は私が投獄されている時も、私と恵みを共に預かっている人でしたと書いてある。ここでですね、質問となってくるのは、じゃあどういうふうにしてポーロは投獄されることになったのか。これは後ほどこのピリピ書でもって大切な話題になってくるからですね、これちょっと触れておきたいと思う。ポーロは全部で3回牢屋に入れられております。一番最初に入っているのがこの使徒の働きの書、使徒行伝の16章の16節から読んでいってみましょう。どういうふうにして一番最初刑務所に牢屋にいられたのか。私たちが祈り場に行く途中、占い奴隷に疲れた若い女奴隷に出会った。この女は占いをして主人たちに多くの利益を得させているものであった。パウロは、いや彼女はパウロと私たちの後についてきて、この人たちは意図高き神のしもべたちで、救いの道をあなた方に述べ伝えている人たちです。と叫び続けた。幾日もこんなことをするので、困り果てたパオロは振り返ってその霊に、 イエス・キリストの名によって命じる、この女から出て行けと言った。すると即座に霊は出て行った。彼女の主人たちは儲ける望みがなくなったのを見て、パウロとシラスを捕らえ、役人たちに訴えるため広場へ引き立てて行った。そして二人を長官たちの前に引き出してこう言った。この者たちはユダヤ人でありまして、私たちの町をかき乱し、ローマ人である私たちが採用も実行もしてはならない風習を宣伝しております。群衆も二人に反対して立ったので、長官たちは二人の着物を剥いで、鞭で打つように命じ、何度も鞭で打たせてから二人を牢に入れて、監視には厳重に番をするように命じた。この命令を受けた監視は二人を奥の牢に入れ、足に足かせをかけたというのが出発です。これでピリピの町で一晩刑務所で生活いたしました。次の日には釈放されております。二度目はいつかというとですね、使徒行伝の23章から始まるところでこういうことになっている。これは何かというと、エルサレムで騒ぎをポールが起こしちゃった。それで身柄をカイザラに連れて行った時のことがですね、23章の終わりの方で出ております。33節。騎兵たちはカイザラに着き、総督に手紙を手渡してパウロを引き合わせた。総督は手紙を読んでからパウロにどの州のものかと尋ね、キリキアの出であることを知って、あなたを訴える者が来てからよく聞くことにしようと言って、そのままヘロデの官邸に守っておくように、要するに牢屋に入れておくように命令いたしました。それでどうなったか、使徒行伝の24章の一番最後の節、27節では、2年経った後、ポルキオフェストがペリクスの後任になったが、ペリクスはユダヤ人に恩を売ろうとして、ポーロを牢につないだままにしておいたと書いてある。聖書で書かれている二度目に牢屋に入ったのはここにあります。二年間、カイザリアで入っていた。三度目はローマで起こりました。実はローマに行くまでに一年間かかっています。船に乗って行ったんですけど、途中で嵐にあったりなんかして、ほとんど一年間かかってローマに着いた。で、ローマでどうなったか。使徒行伝の28章の16節から始まるところでこういうことが書いてあります。使徒行伝の28章の16節では、私たちがローマに入るとパウロは晩兵付きで自分だけの家に住むことが許された。さあそれでどうなったか、28章の30節を見ていただきました。こうしてパウロは満2年の間、自費で借りた家に住み、訪ねてくる人たちを皆迎えて、大胆に少しも寒げられることなく、神の国を述べ伝え、主イエス・キリストのことを教えたと書いてある。2年間です。だから最初は一晩だった。その次、カイザリアでは2年間、牢屋に入っていた。ローマでも2年間入っていました。で、このローマで監禁されていた時に書いた手紙の一つが、このピリピ人への手紙です。たくさんの手紙を書いてるんですけれども、その中の一つにこのピリピ書というのが書かれている。で、ポーロ自身は実はこのピリピ書を書いた時点ではもう少しでこのローマで監禁されているのから釈放されるだろうという期待を持っていた時に書いた手紙です。釈放されたらポーロは一番信頼している人たち、ポーロが一番愛着を持っている人たち、ポーロと仲間であるピリピのクリスチャンたちに会うことができるという希望を持って書いているのがこのピリピ人への手紙なんです。だからピリピ書の2章の24節ではこういうことが書かれている。しかし私自身は近いうちに行けること、主にあって確信しています。あなた方に会えると確信しているという。さあそれだからですよ、ポーロが書いた手紙の中でもって、ポールが書いたとはっきり分かる手紙が全部で13あるんですけども、ヘブル書もポールが書いたと言われているけど、実際ポールだとポールが書いたという言葉がないから、それをどかすとすると残りピリピ書も入れて13の手紙をポールが書いているんですけども、その中でもってピリピ人への手紙が一番ポールの個人的な手紙という色彩が強く打ち出されているんです。実はですね、どれぐらいまでその個人的な手紙という色彩が表されているのかというと、ポーロが個人に宛てて書いた手紙よりも、この13の中には個人に宛てて書いた手紙がいくつかあります。合計4つある。テモテへの手紙1と2とが書いている。 テトスへの手紙というのも個人に宛てて書いてる。ピレモンへの手紙という合計4つの手紙を3人に宛てて、個人的に宛てた手紙が書いてあるんですけれども、その手紙の中でもって、4つの手紙の中でもって、ピリピ人への手紙と同じぐらいの長さの手紙を比較をしてみますと、この4つ、個人に宛てた書いた手紙の内容よりも、もっと個人的な色彩を強く出しているのが、このピリピ人への手紙なんです。じゃあ、どういうふうにして、このピリピ書というものを、ポーロが一番個人的な色彩を出していると判断できるのか。簡単なんです。例えばですね、こういうところからわかります。ピリピの一章の三節を見ていただきます。私はあなた方のことを思うごとに私の神に感謝している。つまり言い方を変えますと、私は私が私の私にという言葉がこの4つの章の、これは何章というのは後で人が決めたんですけども、この長さの手紙の中でもって一体何回使われているのかという数を数えて、他の手紙でこのピリピ書と同じような長さのものと比べてみたらば、そこの手紙に何回使われているのか比較をしてみればはっきりわかるということになるわけです。新改訳で計算しております。原本ではなくて新改訳で計算している。まずですね、ピリピ書でどれぐらいの言葉使われているのか。ピリピ書ではですね、1章の1節から4章の最後まで全部をですね、私という言葉の数を勘定いたしますと、これ私が実際に勘定したんです。一回どっかで抜けているかもしれないけれども、大体これで間違いないんじゃないかと。90回使われています。ずいぶん暇人ならよく勘定したなと言われるかもしれない。皆さんもですね、家に帰ったらですね、勘定してみてください。どう勘定したらいいのか。鉛筆を持ってきてですね、私たちじゃないんですよ。私個人なんですよ。だから、最初に一番あるのは2節で、私たちの父なる神ってあるけど、それはどかさなきゃいけない。ほんと3節の私、こういうですね、鉛筆でこう線引くんです。斜めに消していっちゃう。その次に、私の神。ここにまた線引く。ここで全部ですね、私という言葉に全部ずーっと線引いておいて、後でもう一度調べ直しをして、本当に抜かしてないかどうか。ここでその数を勘定していく。で、後でその鉛筆を消し込んで消しておく。ということをすると、だいたい90回、新改訳に出ております。さあ、そうするとですよ。じゃあ、今度はポーロが、ピリピというのはこれは一つの町ですから。で、その町にあるクリスチャンたちに、町に立っている教会のクリスチャンたちに宛てた手紙だから、同じような長さでもって、一つの町にある教会に向けて書いた手紙を探しますと。で、それと、このピリピ書と比較をしてみると、一体ポーロは私という言葉を何回使っているか。で、勘定したら面白いことになります。で、その同じような、ピリピと同じような町で、クリスチャンのいるところに宛てて書いた手紙という。ガラテア書、これガラテア地方ですから、これ大きな4つの町を一緒に合わせているから、そういうのをどかすとですね、コロサイ書というのが出てまいります。コロサイの町にあるクリスチャンたちに書いた手紙、これも大体4章ある。もちろん何章というのは、これ後の人が勝手にくっつけたものなんですけど、大体長さにしたらば、ピリピ書と同じくらいの長さと見ることができるものだ。そこではですね、じゃあ一体、私という言葉は何回使われているのか。同じように勘定していただけますと、16回使われております。ピリピ書は90回。コロサイ書は16回。それじゃあですよ、ポールが個人に宛てて書いた手紙ではどうなのか。先ほど、個人に宛てて書いた手紙は全部で4つあると言いました。そこの中でもって、長さがピリピ書と同じような長さのものであったときに、ポールは私という言葉を何回使っているか、勘定してみたわけです。うんと長い手紙であったらもちろん倍の長さがあって同じだけの頻度で出ていれば倍の数使われたということになるわけです。だから同じくらいの長さのものを取らなきゃいけない。取りますと、テモテ第2の手紙が大体ピリピ書と同じくらいの長さになっている。これはテモテに当てて書いた手紙です。私の愛する子テモテと言って書いた手紙に対して、一体ポーロは私という言葉を何回使っているかというと、47回使っております。 大雑把に見るとピリピ書の半分しかテモテ個人に宛てた手紙でもポールは個人的なものを出していないということです。こうなってくるとですよ、このピリピ書、ピリピのクリスチャンに宛てて書いた手紙というのはどれほどポールにとって個人的な気持ちを表そうとしているものなのかということが推測していただけると思うんです。なんでこんなものが必要なのかというと、これを理解しないままでピリピ書を読んでいっても肝心のところを抜かしてしまうからなんです。これは後ほど説明いたします。これだけのものを前提において7節の残りをですね、勉強していきたいと思う。私があなた方すべてについてこのように考えるのは正しいのです。これはまあ先週言ったから残しましょう。あなた方は皆私が投獄されているとき、私と共に恵みに預かった人々である。その時にですね、福音を弁明しているときに私と共に恵みに預かった人であり、福音を立証しているときにも私と共に恵みに預かった人たちだと言っている。だから今度は福音を弁明しているというのがどういう意味なのかという点に入っていきましょう。実はその弁明しているというのと立証しているという、これは同じではないんです。別なんです。別のグループなんです。弁明、福音を弁明しなければならない人は誰かというとですね、御言葉を信じない人に福音を弁明しなければいけません。イエス様を救い主と信じない人です。信じたくない人ということができる。あるいはイエスを救い主と信じることができない人に対してあなたが伝える福音というものは弁明という言葉で表されているんです。アポロディアという言葉です。こういう人たちは多くの場合、あなたが福音を述べ伝えるといたしますと、あなたに向かってチャレンジをしてきます。イエスが救い主だというなら私に証明してみろ、なんていうことを言う。福音が正しいんだったら証拠見せろ、なんていうことを言ってくるという形でチャレンジをしてくる人たちに対して、あなたがしなければいけないのが福音の弁明という言葉のものになっている。弁明する、弁護するという意味じゃありません。アポロギアという言葉からですね、英語で言ったらアポロジー、謝るという言葉になるから言って、弁明するなのという意味じゃない。こういう質問というかチャレンジを受けたときに、あなたはどうしたらいいのか。というと、あなたはどういうものを信じているのか。ということをその人に説明してあげなきゃいけない。そして、もしもあなたが救われたら、こういうふうな人生を期待することができるんだけれども、というその良い知らせを伝えてあげるのが、弁明という言葉で表されているもの。救われなきゃ、イエス様を救い主と受け入れなきゃ地獄に行きます。これ良い知らせではないんです。良い知らせを、福音を教えてあげなきゃ。あなたが福音を弁明する理由は、目的は、その人が向きを変えて心を入れ替えて生まれ変わりをするようにするためのものです。だから相手を言いまかすためにするんじゃない。この説明で私の言ってることは正しいと分かりましたかということを言っちゃいけないんです。福音を弁明するときにクリスチャンが使える道具というものは、神様の御言葉、それからあなた自身の経験です。私はこれこれこういうふうにしてこんなふうなことを体験している。もしもあなたも私と同じような立場にいるんだったらこんなふうにすればというのがですね、実は福音を弁明するということになるわけです。で、そういうことをしようとしたときにあなたに向かってチャレンジしてくるのは誰かというと、多くの場合宗教的にこちこちな人たちがあなたに向かってチャレンジをしてまいります。ポールの場合には誰がポールに向かってチャレンジしてきたかというと、律法に忠実であろうとしているユダヤ人たちでした。それに向かってどういうふうに福音を弁明したらいいのかというそのやり方は、実はフィリピの手紙には書いてないんです。どうしてないのか、これはもちろん分かっていたけれども、私が投獄されているときも、私が福音を弁明しているときも、私と共に恵みに預かった人たちがあなた方だと言っている。だからフィリピの町の連中は福音を弁明するやり方を知っている。だから何もこのフィリピの手紙で教える必要がない。 じゃあどっかで教えてるか。教えております。聖書で答えが全部出てる。ペテロ第1の手紙の3章に行っていただきますと答えが出ております。ペテロ第1の手紙の3章の15節と16節でその答えが出ているんです。15節の最初はですね、ちょっと必要のないことなんです。そこから読んでいきましょう。むしろ心の中でキリストを主として崇めなさい。そしてあなた方のうちにある希望について説明を求める人には誰にでもいつでも弁明できるように用意していなさい。ただし優しく慎み恐れて、また正しい良心を持って弁明しなさい。そうすればキリストにあるあなた方の正しい生き方を罵る人たちがあなた方をそしったことで恥じるでしょう。これが福音の弁明なんです。だから皆さんもですね、だんだんと福音を広めていかなければいけない。そういう時にですね、どうぞこの点に心を留めていただきたい。そして福音を弁明するようにしていただきたいんです。今度は福音を立証するというふうにいきましょう。ビバイオーシスというギリシャ語が使われている。これはどういうことを言っているのかというとですね、イエス様を救い主として受け入れてもよいという気持ちになっている人に対して伝える福音が福音を立証するということになります。もう少し福音を聞いて疑問が解けたらクリスチャンになってもよいという考えている人に対して福音を知らせる知らせ方が福音を立証すると、ビバイオーシスということになるんです。あるいはですね、生まれ変わりをしたばかりの霊的な赤ん坊のクリスチャンに対して福音をもっと知ってもらおうと思って知らせる知らせ方も福音を立証するという言葉で言い表しております。だから福音を弁明するのと福音を立証するのとやり方が違う。何かと言ったら聞く相手が違うからなんです。どういうふうにやったらいいのか。この福音を立証するというのもピリピ書には書いてないんです。なぜかと言ったら福音を弁明するときにも立証するときにもあなた方は神からの恵みを受け取れるようになっている。私と恵みを共にしている。だから両方ともやってくれているピリピの人たちに対してどういうふうにあるのか教える必要がないからです。でどうやったらいいのか。コロサイ書の3章で教えております。まあこのコロサイ書3章の17節を実は引用したいんですけども、ちょっと脇からですね、いらないところから引用したような気持ちにもなるんだけども、これが大切なんです。こんなふうにすればいい。あなた方のすることは言葉によると行いによるとを問わず、すべて主イエスの名によってなし、主によって父なる神に感謝しなさい。福音を立証するためにやらなきゃいけないのはあなたの言葉です。説明です。そしてあなたの行動です。普段の行いです。その人の前にいるときだけじゃない、普段見えているところでも見えていないところでもあなたがどういう行動をとっているか、その2つでもってその人に福音を立証していることになるかならないか決まります。すべてが神の栄光を返すものとなるように動かなければいけないんです。さあここでですね、こういう具体例から皆様に考えていただきましょう。今ここで使徒行伝のある出来事を引用するから、それがですね、福音を弁明しているのか立証しているのか考えていただきましょう。どっちなのか。使徒行伝の8章を当てていただきましょう。使徒行伝の8章の4節から読んでいきましょう。使徒行伝の8章の4節から読んでいきます。他方散らされた人々は御言葉を述べながら巡り歩いた。ピリポはサマリアの町に下っていき、人々にキリストを述べ伝えた。群衆はピリポの話を聞き、その行っていた印を見て、皆揃って彼の語ることに耳を傾けた。汚れた霊に疲れた多くの人たちからは、その霊が大声で叫んで出ていくし、大勢の中風の者や足の利かない者は治ったからである。そこでその町に大きな喜びが起こった。ところがこの町にシモンという人がいた。彼は以前からこの町で魔術を行って、サマリアの人々を脅かし、自分は偉大な者だと話していた。小さいものから大きなものに至るまで、あらゆる人々が彼に関心を抱き、この人こそ大脳と呼ばれる神の力だと言っていた。 人々が彼に関心を抱いたのは長い間その魔術に脅かされていたからである。しかしピリプが神の国とイエス・キリストの皆について述べるのを信じた彼らは男も女もバプテスマを受けた。シモン自身も信じてバプテスマを受け、いつもピリポについていた。そして印と素晴らしい奇跡が行われるのを見て驚いていた。さあこの時ですよ。この出来事は福音を弁明しているのか立証しているのか。実はですね、サマリアという地方がどういうところか、皆さんその前にヨハネの福音書でイエス様がどういうことをしたところなのか思い出していただければいいと思う。サマリアの女に対して、これヨハネの福音書4章かなんかです。女に対してイエス様がお前はと言ってですね、その女の過去の経歴を全部並べちゃった。そういう人いて、お前たちはこういうふうにして神様を賛美しているけれども、実はここにいるじゃないかというところから、サマリアでもってその女が5人の亭主を持っている。カールガールを結婚したけれども、今は奥さんになっていない。まあ、同棲しているというのか。その女がどういうことをその地方に言いふらしたのか、広げたのか。という後にピリポが言ったわけです。ほんでピリポがどうしたか。サマリアでキリストについて述べたときに、群衆はピリポの話を聞き、その行った印を見て、皆揃って彼の語ることに耳を傾けた。もう一つ12節に行くと、ピリポが神の国とイエス・キリストの名について述べるのを信じた彼らは、男も女もバプテスマを受けた。シモンという魔術師も、13節にもバプテスマを受け、いつもピリポについていた。そして印と素晴らしい奇跡が行われるのを見て驚いている。立証です。弁明ではないんです。そしてリバイバルが起こっています。さあもう一度福音を弁明するという方に戻っていきましょう。フィリピのクリスチャンたちはポーロが福音を弁明しているのに対してポーロを支援し、ポーロの働きを助けてくれました。協力をしてくれた。だけれども多くの場合、ポーロが福音を弁明しているときにはポールの働きを支援してくれる人がおりませんでした。フィリピの町のクリスチャンたちだけが全面支援をしてくれたということをポールがですね、手紙に書いています。しかもこれが福音を弁明しているときに誰も動いてくれなかった、立証しているときじゃありません。テモテ第2の手紙の4章を開けていただきましょう。テモテ第2の手紙の4章の16節を見ていただきましょう。ポールがこういうことを書いています。私の最初の弁明の際には私を支持する者は誰もなく、皆私を見捨ててしまいました。どうか彼らがそのために裁かれることがありませんように。しかし主は私と共に立ち、私に力を与えてくださいました。それは私を通して御言葉が余すところなく述べ伝えられ、すべての国の人々が御言葉を聞くようになるためでした。私は獅子の口から助け出されましたとポーロが。フィリピのクリスチャンたちはポーロが福音を弁明しているときに支援してくれるように動き始めたけれども、それ前までポーロはどこの町に行ってもユダヤ人たちに街道で議論してクリスト教の方に向きを変えさせようとしたときに誰も助けてくれる者がいなかったと書いてるんです。さあここでですね、フィリピ書の今度は8節から11節まで読んでいきましょう。私がキリストイエスの愛の心を持ってどんなにあなた方すべてを慕っているのか、その証をしてくださるのは神です。私は祈っています。あなた方の愛が真の知識とあらゆる識別力によっていよいよ豊かになり、あなた方が真に優れたものを見分けることができるようになりますように。またあなた方がキリストの日には純真で非難されるところがなく、イエス・キリストによって与えられる義の身に満たされているものとなり、神の御栄と誇りが表されますように。さあここでですね、まず一番先に注意していただきたい点がある。この8節からもっと厳密に言ったらこの9節と10節11節の内容というもの、話題というものを5節から7節に続いている話題と切り離してはいけないんです。5節から7節まで続いているもの、福音を広めるという話題に 続いてこの9節10節11節が教えられているということをしっかり念頭に置いていただきましょう。これをしないで9節10節11節を勝手に解釈をおっしゃって、そしてどうだこうだと言うから、多くの場合このピリピ書を間違った解釈に持っていっちゃうんです。なんでそうなのか、なんで切り離しちゃいけないのか、なんで福音を広めることに関しての話題なのか、簡単なんです。5節では、あなた方が最初の日から今日まで福音を広めることに預かってきたことを感謝している。7節では、私が投獄されている時も、福音を弁明し立証している時も、私と共に恵みに預かった人々、私はこういうあなたを心から覚えている。そして8節では、だから私がどれほどあなた方を愛しているのか神様が知っている。さあ9節10節11節とどうなのか、12節に行くと、さて兄弟たち、私の身に起こったことがかえって福音を前進させる、全部福音を広げるということに話題が絞ってるわけでしょ。なのに多くの場合にこの9節10節11節での内容を、福音を広めるということで別な意味に解釈をおっしゃってる。とんでもない間違いいたします。この点皆さん気をつけていただきたい。5節から戻ってみましょう。ピリピの町のクリスチャンたちは、最初の日から今日まで、生まれ変わりをした日から今日まで福音を広めるように動いてくれていることを感謝する。ポールの仲間、ポールのパートナーとポールは見ているという、少なくとも心の上ではポールとお交わりをしている人たちだと言っています。7節に行きますと、神様からの恵みを受けるという点において、ピリピの町のクリスチャンたちはポールと同じ恵みを受け取ることができるようになっている。ポールが福音を述べ伝えている働きと同じ働きをピリピのクリスチャンたちはしているんだから、ポールが受ける恵みと同じ恵みをピリピのクリスチャンたちも受けることができるようになっているという。だからピリピのクリスチャンたちはポールに対する愛を持っているということをポールが理解できていると言っている。で、8節、ポール自身がピリピのクリスチャンたちに対してどれほどの愛を抱いているのか神様が知っている。それほど大きな愛を持っているんだと言っているんです。そして9節、私は祈っています。何を祈っているのか、ピリピのクリスチャンたちが福音を弁明するということに関して、ポールがこういうことをお願いしたいと思っている。何言ってるか、あなた方の愛が真の知識とあらゆる識別力によっていよいよ豊かになるように祈っている。あなた方が真に優れたものを見分けることができるようになるように、私ポールは祈っている。またあなた方がキリストの日には純真で非難されるところがなく、イエスキリストによって与えられる義の実を満たされたものとなっているよ、神の栄と誉れが現れるように私は祈っている。3つのことを祈っているんです。福音を弁明するということに関して、もっと愛を持ってほしいとポールが祈っていると言っています。人に証しをして救いに導くときに、実はこの表現法はですね、私は日本で習った表現法です。聖書にありません。だけども、救いに導くという言葉がクリスチャンの中でいっぱい使われているから今借りてきた表現法なんですけども、それをするときに愛を持って行動することが大切だと教えております。人に証しをして救いに導くときに大切なのは愛です。あの人に救われてほしい、地獄に行ってほしくない、この世でサタンに束縛される生活を送ってほしくない、神様か、あるいはイエス様が準備している自由な豊かな生活を送ってもらいたいと願う愛で証しをし救いに導くということが大切なんだと言っているんです。で、そのためには2つのことを認識していなければいけません。1つは9節、真の知識を持っていなければいけない。神様の言葉、神の愛に対するあなた自身の理解の知識を持っていなければいけないんだと言っています。で、もう一つは、あらゆる識別力によっていよいよ豊かになると書いてある。もう一つの方ですね、別な言い方にいたしましょう。人間は一人一人個性を持っています。個人個人で違いがある。もっと卑近な言い方をしたらですね、私がこんな風にして喋っているのを皆さん一人一人が聞いたとしたって、受け止め方に違いが出てくるんです。私は同じこと、一つのことを喋ってるから、皆さん全体が同じように理解してくれたかと思うと、そうではない。 一つのことを喋っていても聞いている人一人一人の過去の経験からあるいはその時の心理状態から汲み取れる内容に違いが出てくるんです。だから人に福音を述べ伝える時に画一的な方法証では十分でないということです。まず第一番目にこれを言って2番目にこう言って3番目にこの説明して4番目にここでもって、まあ、よくですねクリスチャンの間でもってそういうふうなことをやって救いに導くんだという本まで出ているけれどもこれはダメなんです。その人に合った話し方をしなきゃいけない、その人が理解できる説明の仕方をしなければいけないということを認識しなければいけないんだということを旧説で教えているんです。真の知識とあらゆる識別力、何が正しくて何が正しくないのか、その人に一番適していると思うことを喋らなきゃいけない。じゃあこれどうしたらいいのか、いよいよ豊かになるように祈ってはいるけれども、もう基礎はすでにこのフィリピのクリスチャンたちはできている。だからどうしたらいいのか、このフィリピ書では教えていないんです。コロサイ書でポールが教えています。コロサイ書の4章を見てみましょう。コロサイ書の4章の5節を見ていただきましょう。外部の人、これは生まれ変わりしていない神の家族になっていない人です。外部の人に対して懸命に振る舞い、機会を十分に生かして用いなさい。あなた方の言葉がいつも親切で塩味の効いたものであるようにしなさい。塩味じゃいけないんですよ。親切で塩味の効いたものにあるようにしなさい。そうすれば一人一人に対する答え方が分かります。あなたの望むって前もってこう言えばいい、ああ言えばいいと言ってるんじゃない。親切で塩味が効いている、その人自身がはっきりと汲み取れるような喋り方をしようと心がけていたらば、一人一人に対する答え方が分かる、精霊が導いてくれる。これがですね、フィリピの一章で言っている、あなた方の愛が真の知識とあらゆる識別力によってもっと豊かになるようにとポールが祈っている内容になるわけです。10節見てみましょう。あなた方が真に優れたものを見分けることができるようになりますように、またあなた方がキリストの日には、イエス様の再臨の日です、純真で非難されるところがなく、イエスキリストによって与えられる義の身に満たされているものとなり、神の見栄えと誉れが表されますようにとポールが祈っています。真に優れたものを見分けることができるように、見分けるドキマゾという言葉です。テストをする、試す、どっちなのか、真に優れたもの、どっちが優れたやり方なのかということをテストをする必要があると言っている。これは真の知識と識別力とでもってテストをしろと言っているんです。言い方を変えますと、福音や聖霊に頼って福音を述べ伝える証をするというやり方と、もう一つはあなた自身の人間的な知識に基づいて福音を述べ伝える証をするというやり方と、はっきりと違いが分かるようにあなたはテストをしなさいという、そしてどちらが正しい効果的なものなのかはっきり分かりますようにとポールがお祈りをしていると言っています。もちろん答えは分かっていたけれども、聖霊に導かれる話し方、聖霊に導かれる説明の仕方が一番いいのだというのは経験で実際に体験してみれば、テストしてみれば分かる。だからテストをしてごらんなさいと言っています。面白いでしょ。多くの教会ではこれこれこれをしなさい、そうしたら救われるんです、強引に救おうとする。聖書は何と言っているか、テストをしてみろ、やってみろ、経験を積んでみろ、で比較をしてみろ、そしていいと思う方を取りなさいと。その先に行きましょう。またあなた方がキリストの日には純真で非難されるところがなく、イエスキリストによって与えられる義の身に満たされているものとなり、神の栄えと誉れが表されますようにということ。純真、これは混じり気がないという意味なんですけれども、イークリネースという言葉が使っております。2回しか出ていない。もう一つはですね、ペテロ第2の3章の1節に使われています。純真とは訳されています。まあ、意味としての何かといったら、混じり気がないというんですけど、偽善的でないものという意味にも取れる。
もう一つの言い方をいたします。これは福音を述べ伝えるときに関連している純真さですから、人に証しをする、福音を知らせる、救いに導くというのに対してですね、人に押し付けてはいけないんです。人に福音を伝えなければいけないんですよ。伝えなければ、福音を伝えなければいけないんだけれども、押し付けるべき性格のものではないんですよ。理解してもらうところまでしか私たちにはできないんです。種をまくのは私たちの働きです。収穫をするのはイエス様です。福音を述べ伝えなければいけないけど、押し付けちゃいけないんです。10節を読んでみましょう。イエス・キリストによって与えられる義の実に満たされているものとなりますように。義の実というのが何なのか。御霊の実というのはよく話題として捉えられるんですけど、義の実というのはですね、あんまり捉えていない。どこに書いてあるのか、何なのかというとですね、実はこれヤコブの3章の17節でもって見つけることができるんです。多分ですね、ここ以外には義の実というのを書いてないんじゃないかと思う。義の実という言葉はあるけれども、内容的にどんなものなのかというのは、このヤコブ書の3章の終わりでもってやっと出ていると言えるものになります。ヤコブの3章の17節を見ていただけますと、こんなふうにして書いてある。上からの知恵は第一に純真であり、次に平和、寛容、温順であり、また憐れみと良い実とに満ち、エコひいきがなく見せかけのないものです。義の実を結ばせる種は平和を作る人によって、平和のうちにこのようなものがまかれますということになりますと、第一に純真、まあこれはいいんですけども、平和、寛容、温順、憐れみと良い実に満ち、エコひいきがなく見せかけのものでない。何言ってるかといったら、あなたの毎日の生活そのものが良い証となるものだと言ってると思います。で、どうやったらいいのか。イエス様が模範です。イエス様がどういうことをしたか。イエス様はですね、実はこれ聖書にも書いてあるから、こういう言葉を引用するんですが、罪人と呼ばれている人たちの中に入っていって、この人たちと一緒にいて、いろいろと証しをしております。だけれども、罪人と呼ばれている人たちは、イエス様のそばに来てイエス様と話をする、イエス様と一緒に食事をするということに関して少しも窮屈さを感じておりません。これは聖書を調べていただけわかる。言い方を変えたら、イエス様の方では罪人と呼ばれている者に対して、クリスチャンでない者に対して窮屈さを感じさせないお付き合いをしているということになります。多くのクリスチャンはどうなるか。救われなければ地獄に行きます。こんな奴と話をするか、いつもくだらないことばかり言って窮屈さを感じるでしょ。あなたまだ救われないんですか、まだイエスを信じないんですか。これも窮屈さです。イエス様が罪人と呼ばれている人たちとお付き合いしているときには、この連中はイエス様のそばに帰ってきたいぐらいの気持ちを起こしている。ところがその反対にですよ、自分でもって、私は罪がありません、神様のように正しいことをしています、あなた方は罪人ですと言ってお高く溜まっている連中、サマリア人、パリサイ人はどうなるか。イエス様の前で窮屈さのものを感じております。イエス様が我々の模範です。言い方を変えると、罪人と呼ばれている人たちから見てイエス様はこの人たちを見下げた態度を取っていないということになるからです。友達なんです。友達と見ている。必要な時には助けの手を出してくれる人だとイエス様は見られているから、この連中はイエス様のそばにいて少しも窮屈さを感じないんです。それでありながらも、正しいことは正しいと言ってくれる、正しくないことは正しくないとスパッと言ってくれる、だからこういうふうな教えをしてくれる指導者だという態度でイエス様に対してこの罪人たちは接していることができるんです。私たちもこの世の人たち、クリスチャンでない人たちに対して福音を伝えなければいけないんですけれども、それだからといって、じゃあこの人たちに対してそういう窮屈さを感じさせないようにするためにといって、この人たちと同じレベルに下がる必要はないんですよ。同じ罪を犯す必要はないんです。
神様の教えに背く必要はないんです。だけれどもこの世の人たちから嫌がられないで証しをし救いに導くことができるはずなんです。だけど多くのクリスチャンはこの世の人たちを追い飛ばしてしまう方に、逃がしてしまう方に、嫌がられるようにだけ動いちゃってる。イエス様は逆なんです。こういう人たちがイエス様のそばに来るように来るようにイエス様は接している。こうやってこの人たちが罪人と言われている人たちが満足してイエス様から教えを聞いて、それから受け入れるか受け入れないか、今度その人と神様との関係です。これをしようとしている。これがですね、9節10節11節での教えになるんです。さあここでピリピの12節から先に進んでいきましょう。12節から18節まで読んでいきたいと思います。さて兄弟たち、私の身に起こったことがかえって福音を前進させることになったのを知ってもらいたいと思います。私がキリストのように投獄されているということは、親衛隊の全員と、これはローマにいる兵隊たちです、その他すべての人にも明らかになり、また兄弟たち多数は私が投獄されることにより、投獄されたことにより主にあって確信を与えられ、恐れることなくますます大胆に神の言葉を語るようになりました。人々の中には妬みや争いを持ってキリストを述べ伝える人もいますが、善意を持ってする人もいます。一方の人たちは愛を持ってキリストを伝え、私が福音を弁証するために立てられていることを認めていますが、他の人たちは純真な動機からではなく党派心を持ってキリストを述べ伝えており、投獄されている私をさらに苦しめるつもりなのです。そうするとどういうことになりますか。つまり見せかけであろうとも真実であろうとも、あらゆる仕方でキリストが述べ伝えられているのであって、このことを私は喜んでいます。そうです、今からも喜ぶことでしょう。ここはですね、非常に大切なこのピリピ人への手紙の大きなテーマになっている。喜びというのがテーマだということを前に申し上げました。苦しみの中にあっても心の中から湧いてくる喜びをどう見つけたらいいのか。苦しみをどかすんじゃないです。苦しみが与えられていても、苦しみが来ても、そこの中でもって心の中から湧いてくる喜びをどうやったら持つことができるのかというのがピリピ人への手紙のテーマなんですけども、それをここで表そうとしていました。1節から11節まではポールがピリピのクリスチャンたちに抱いている気持ち、態度が書かれています。12節からはピリピのクリスチャンたちがポールに対してどういう気持ち、態度でいてほしいとポールが望んでいるのかということが書かれている。ピリピのクリスチャンたちはポールに対して、というよりもポールが置かれているような境遇にあったときに、どういう心を、どういう気持ちを持ってもらいたいのか、どういう態度を取ってほしいのか、ポールがどういうふうなものを望んでいるのかということが実は書いてあるんです。以前に申し上げましたように、ピリピ書4章、4つの章のうちの最初の3つは、1章、2章、3章は、そういうふうな境遇にあったときに、どういうふうにしたら喜びを湧き立てることができるのか、おのおの違う立場から説明した。4章に行って、そういうふうな動きをとって、心の中で喜びを得たときに、どういう実が結ばれるのかが4章で説明してあるわけです。で、ここで何を言ってるか。ピリピのクリスチャンたちは、ポールが牢屋に入れられ、自由を失っているということを聞いて、ポールのことを心配し、かわいそうに思い始めております。こういう推測も入れて話をしましょう。もしもポールが福音を述べ伝えるということをしていなかったらば、苦しみに遭わなくてもよかったはずです。牢屋にいられるということもなかったのに、ポールは福音を述べ伝えるということをやめようとしない。もっともですね、フィリピのクリスチャンたちは、ポールが福音を述べ伝えてくれたおかげでもって、ルディアとその家族は救われ、監視とその家族は救われ、占いの霊に疲れていた女が救われたところから、フィリピンの町の教会活動が始まったわけですけど、そういうふうにしてポールが動いてくれたおかげでもって自由になっております。喜びに満ちた生活を送ることができるようになっている。豊かになりました。だから、ポールがフィリピンの町で福音を述べ伝えてくれたことを感謝している。ポールがそのピリピの町を追い出された後では、テモテとルカが残って、いろんな動きをとって、最後にルカだけになります。そんな風にしてやってる。それからあともちろん、ポールが何遍かピリピの町を訪れてですね、神様の道を説いてるんですけど。そんな風にして、福音を述べ伝えてくれたということを喜んではいるようなものの、
その福音を述べ伝えるということをしているがゆえに牢屋に入れられ、これ長いこと牢屋に入れられている。ほいて苦しい生活を強いられているということを聞いて、フィリピのクリスチャンたちはポーロのことを心配し同情しているんです。それでここまで考えました。ポーロが牢屋に入れられていることでもって福音は広まらなくなるのではないかとフィリピの町の連中は心配している。生まれ変わりをした時から福音を広めよう広めようとして動いて連中してみれば、その福音を広める第一人者であるポーロが牢屋に入れられちゃった。だからこれから先福音というのは広まらなくなるんじゃないかという気持ちになった。そしてですね、これはすぐに勉強に入れますが、2章の終わりの方での出来事なんですが、フィリピの2章の終わりの方での出来事なんですけど、フィリピの町からはエパフローデトという男を代表としてローマにいるポーロのところに送りました。金を持たして送ってやった。エパフローデトはポーロがローマで監禁されている状態を見て、経済的に苦しいのを見て、ただその金だけを置いて頑張ってくださいって帰るわけにいかなくなっちゃった。だもんだからエパフロデトはローマで持って自分が仕事をして稼いだ金でポーロの動きを、監禁されている生活をもっと豊かなものにしてあげようと思っていろんな動きを取った。そのおかげで健康を損ねました。働きすぎて体を壊しちゃった。死ぬほどの病気になった。だけれども、これは後ほど戻ってきます。だけれども、たとえローマで監禁されているからといって福音が止まってしまったことになるわけではないんです。ポーロが福音を広めていないんじゃない、広めております。福音はローマで広まっているということをピリピの町のクリスチャンたちに知らせようとしたのがこの1章の12節から18節までの教えなんです。12節から18節まで、実は18節は最後の結論ですから17節までなんですけれども、内容はですね、これ2つに分けることができます。ポーロの身にどんな苦しみがかかってきているのか、その苦しみの内容を2つに分けることができます。1つはですね、12節から14節までのポーロの身にかかる苦しみというのが、さて兄弟たち、私の身に起こったことがかえって福音を伝信させることになったのを知ってもらいたいと思います。私がキリストのゆえに投獄されている、こういう苦しみがあったということは親衛隊の全員とその他全ての人にも明らかになった。兄弟たちの大多数も私が投獄されているということを知った。この苦しみがポーロに出てきている。周りの状態あるいは環境から湧いてくる苦しみです。15節から始まるところでは今度は人々がポーロにどういう苦しみを与えているのか書いてある。人々の中には妬みや争いを持ってキリストを述べ伝える人もいますが、善意を持ってする人もいます。一方の人は愛を持ってキリストを伝え、私が福音を弁証するために立てられているということを認めていますが、他の人たちは純真な動機からではなく党派心を持ってキリストを述べ伝えており、投獄されている私をさらに苦しめるつもりです。結論から先に行きましょう。こういうふうな苦しみが最終的には全部益となっているから、この場合には福音を広めるという面において全て益となっているから、私ポーロは喜んでいると言っているのが18節なんです。さあそこでですね、ちょっとこの内容を分析していってみましょう。あなたが今日置かれている状態、境遇というものには3つの力で決められております。3つの力でもってあなたが今日ある状態あるいは境遇というものは作り出されているということができる。まず第一番目に、神様が今日のあなたの境遇を作り出しております。あなたが今日ある状態は神様が作ってくれている。これはですね、あなたにとって良いものです。証明してみましょうか。まあ、こういうことを言うとですね、私がうのぼれているみたいに聞こえるかもしれないけど、こういう具体例で言いましょう。あなたが今日この教会で礼拝を持ち、御言葉の解き明かしを聞くことができる、 そして必要が満たされる豊かな恵まれた生活になっていくという状態は神様によって作り出されたものです。昨日は今日これができたんじゃない。私たちの目から見たら相当長い年月をかけていろんな条件を満たして初めてこの教会でこういうふうな話ができるものが可能となってきているんです。これだけの環境が作り出されています。だから環境の一つは神様が、あなたの人生を決める環境状態の一つは神様が作り出してくれる読むものです。一つはサタンが作り出しています。サタンは盗む、殺す、滅ぼすということをするためにいろんな状態を、いろんな環境、境遇を作り出そうとしております。だからサタンが作り出す状態、環境というものはあなたにとって良くない状態です。あなたを苦しめる環境です。あなたにとって好ましくない状態を作り出しているのがサタンの動きです。だけどもそれだけではない、もう一つ大きな力が働いています。今日あなたの生活が苦しくなる状態を作り出しているものはもう一つある。何か、あなたです。実はですね、サタンの働きよりもあなたの方がこういう境遇を作り出すのにもっといろんな動きを取ってるんです。サタンが全部苦しみを持ってくるから、あなたが自分で作ってる方が大きいんですよ。ポールが置かれている状態というものは、牢屋に放り込まれた、苦しいところを通らせられたという状態は神様が持ってきているものではありません。ポールがローマで、あるいはその前に改ざられて2年間牢屋に入れられて、その後ローマで2年間牢屋に入れられているという状態は神様が持ってきているものではないんです。だけど気をつけていただきましょう。聖書学者の間ではここでもって意見が2つに分かれています。一つはですね、神様が、あるいはイエス様が働いてポールがローマの牢屋に入られるような動きを取ったという説がある。そしてこういういい結果が生まれたんだと言っています。だけどもう一つの説は、ポールが自分から招いた動きでローマに監禁されるようになったという説もある。さあそうなってくると、神様が作ったのか、これ一つさておいて2番目に行きましょう。じゃあサタンが作ったか、サタンがポールを牢屋に入れて自由を失って苦しい生活を強いるようにしたか。実はですね、神様なのかサタンなのかというこの答えはフィリピの一章の12節であるんです。さて兄弟たち、私の身に起こったことがかえって福音を前進させることになったのを知ってもらいたいと思います。実はこの中に答えがあるんです。ただですね、私の身に起こったというなかなかうまい日本語に訳されているがゆえに多くの誤解を生じております。エルコマイ、アーコマイ、どっちか知らないけどもですね、アーコマイと言ってみましょうという言葉のギリシャ語が使われているのがです、全部で642回新約聖書で使われています。ということは非常にこれはそこらここらで使われている言葉だということになる。新改訳はですね、さーっと読んでいただくと分かるんですけど、身に起こったなんて訳されているとどこにあるか、これ一箇所しかないんです。だからどんな風な日本語に訳されているものなのか、エルコマイ、アーコマイというのがどんな風な日本語に訳されているのか、これからいくつかですねリストにしています。本当に代表的なものだけを並べてみる、そこから皆さん推測していきましょう。まず全部で640何回も使われているからですね、とてもじゃないけど全部引用するわけにいかないから、ピリピ書で使われているところだと言いましょう。この1章の12節で1回使われている、残り2回使われている。もう一つはですね、1章の27節で使われております。どういう言葉になっているか見ていただきます。フィリピの1章の27節読んでいきます。ただキリストの福音にふさわしく生活しなさい、そうすれば私が行ってあなた方に会うにしても、また離れているにしても、私はあなた方についてこう聞くことができるでしょう。あなた方は霊を一つにしてしっかりと立ち、心を一つにして福音の信仰のために共に奮闘しており。さあここの中にアーコマイという言葉が使われている。身に起こったことと訳された言葉と同じ言葉が使われている。どういう言葉なの？私が行って、 あなた方に会うにしてもというこの言ってという言葉がアーコマイという言葉なんです。もう一つあります。2章の24節を見てみましょう。ピリピ書ではこれ1章の11節とこの3回しか使われていません。2章の24節では、しかし私自身も近いうちに行けることと主にあって確信しています。これも分かっていただけると思います。行ってですから、これ行けるですという日本語に訳されています。だピリピ書だけでは十分でないから、このガラテヤ書に行ってみましょう。ガラテヤ書では一体どういうふうな訳になっているか、まず1章の21節を見てみましょう。ガラテヤ書の1章の21節です。時間がないからこれぐらいでやめとかなきゃいけないかもしれない。それから私はシリアおよびキリキアの地方に行きました。ガラテヤ書の2章の11節を見ていただきましょう。2章の11節では、ところがケパがアンテオケに来たとき彼に非難すべきことがあったので、私は面と向かって抗議しました。来たときケパがアンテオケに行ったとき、来たとき同じでしょ、ただ見方が変わっているだけです。こういう言葉がアーコマイという言葉なんです。それがこの身に起こったなどというふうに訳されているもんだから、まるっきり神様が何か持ってきたのか、サタンが何か持ってきたのかという話になる。さあここでですよ、この身に起こったことと訳されているものは、実は神様が持ってきたのか、サタンが持ってきたのか、ポールが自分で招いているのか、ここから先は来週また繰り返します。